京都これからラジオ。この番組は環境、文化などを切り口に市民、事業者共同のもとお送りする情報番組。毎回さまざまな取り組みを行っているゲストを招きし、京都のこれからを楽しく語り合います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都これからラジオの時間です。私は、地域環境デザイン研究所へことの太田光平です。そして今日のお相手を務めていただくのは高野さんです。
はい、高野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。暑い日々がこう続いてきましたけれども、
もう僕にはもうこれは今回の今年の夏というかすごいですね。
そうですね、
この暑さはもう今まで体験したことのない暑さと。
そうですね、いや、噂によると、ね、秋が少しちょっと短くなってさらに大きな寒波が来ると。
寒波、
冬がめちゃめちゃ今年は寒いんじゃないかってこう言われてますね。夏がすごく暑かったので。
なるほどね。まあだけど冬寒いのも嫌なんやけども、やっぱりちょっと暑いの方もね、暑かった方がいいかな、あんまり寒いより。
そうですね、まあ、暑すぎてどうしてもね、冷房を使ってしまいますし、寒すぎても暖房を使いすぎてしまいますしね。
そうやね、夜寝られないのが
なかなか、
もうクーラーばっかりですわもう
そうですか。それはちょっと体調を整えていただいて、
はい、
まあでも9月もよくよく考えたらこれもう終わりです。
終わりですね。
はい、終わりです。そんな感じで、今日はですね、京都が誇る、
はい、
世界的な会社の、方をお招きしておりますので、ぜひですね、聞きいただければと思います。この番組は株式会社高野の協力でお送りします。さて早速ですね、今日のゲストをご紹介していきたいと思います。国内初の無断変速機メーカー、
はい、
こう聞いてどんな会社かっていうのが
なるほどね、
もしかすると知ってるようでし、まあ、よくわからない方が多いかもしれないですね。でも、
まあね、
京都が誇る、世界に、
はい、世界が誇る
世界にね、使われているというか、
はい、
広がっている会社、今日のゲストはですね、日本電産新歩株式会社の総務部次長であられます、浜方真嗣さんをお招き、ごめんなさい、高間真嗣さんをお迎えしております。こんにちは。
こんにちは、
こんにちは、
日本電産新歩の畑間です。よろしくお願いいたします。
すいません、最初から噛んでしまいました。畑間さん、日本電産新歩株式会社、どんな会社なのか少し最初ご紹介いただいてよろしいですか。
は
い、
当社はですね、1952年、国内初の機械式無断変速機の発明といったところから出発をした会社です。あらゆる産業界の中で、無断変速機、
はい、
使われておりますし、
変
速機だけではなくてですね、減速機、電子機器、
はい、
そして、陶芸機器ですね、
陶芸
こういったものを取り扱っている企業になります。
なるほど。機械式無断変速機ということですけれども、
はいはいはい、
どんなものなのかイメージがね。
無段階に変速をするということで、
はい、
車の変速機というものをイメージされる方が多いんですが、そうではなくてですね、
はい、
工場の中で動くモーターに取り付けられて、モーターの回転速度をコントロールすると、
なるほど、
こういう役割を持っております。
なるほど。
従いまして分かりやすい例でいきますと、例えば攪拌機、の駆動部に使われて、回転速度をいろいろ変えてあげて、
はい、
攪拌しやすいように動かしてあげるですとか、コンベアの駆動部に取り付けてですね、コンベアの速度を制御するですとか、
はい、
まあ、そういうところで使われております。
なるほど、
ね、
そっかそっか、一定のスピードじゃダメな作業いろいろありますからね、そこでこういろいろスピードがこう変わることによって多分いろんな作業の幅が広がるというか、便利もなります、効率性も良くなると。
なるほど、
そういうのをもうね、会社 もう長いですよね。
そうですね、1952年ですから60年余りです
、60年、はい、まあすごい歴史も。
そうですね、そうですね、うん、いや今ね、手元の方にですね、これカタログというんですかね、うん、いただいております。いろんな機器が、うん、こちらには載っておりますね。
ただね、まあ、ちょっと先ほどもちょっとお伺いしてたんですけども、会社の方としても、まあ、長い歴史の中でいろんな、まあ、会社の取り組みですかね、はい、いうことをなされているということなんですけども、まあ、その辺をね、ちょっともう一つお伺いしていただければ。
まあ、我が社の一つの歴史の中で語らなければいけないのは、はい、日本機械学会賞というですね、
機械学会賞、
これを3度受賞しているという非常にですね名誉なことがあります。で中でもですね、昭和40年の時に、はい、初めてそのゼロ回転を出すことに成功した無断変速機があるんですが、はい、まあ、それがですね、まあ、日本機械学会賞の最終選考の場においてですね、新幹線を対抗にですね、当社の変速機が受賞したと、まあ、これが非常にですね、我々の歴史の中ではまあ、記憶に残っているところになります。
なるほど、なかなかね、新幹線
新幹線を相手にしたと、すっごいです。当時、まあ、言いました、まあね、新幹線、当時の新幹線というと、まあ、電車の中ではもスピードの中ではもう一番という形でしょ。
そうですね、
まあ、日本の技術というのが、まあ、そこまでいってるという、その新幹線を相手にして勝ち取ったと。
そうです。
いや、なんかやっぱり私たち、ね、市民が利用はね、一応してるの、分かりやすいのは新幹線ですけど、実はね、僕、私たちが利用してるところで、ね、利用してるものでもですね、はい、新保さんのいろいろ技術が使われてるのって、街、中に多分たくさんあるんですね。
は
い、
なるほどね。まあ、それ以外に、まあ、もう、その、社内的に、先ほどちょっとおっしゃっていました、何でしたっけね、ワーキング。
なんか、いや、聞いて、さっきね、打ち合わせで聞いてたら、すごく、はい、会社の仲が良かったりだとか。
そうそうそう。
まあ、そうですね。会社の中にもいろんなクラブが自然発生的にできておりまして、まあ、昔は野球部ですとか、バレーボール部ですとか、柔道部ですとか、演奏楽部ですとか、いろいろありましたけれども、まあ、今はですね、残っているのはお茶、それから陶芸クラブ、それから、まあ、バイクのツーリングクラブもあるんですが、最近は自転車の、まあ、仲間内の、まあ、広がりもあるということで、会社の横のつながりですね、年齢層、男女の区別を超えてですね、はい、人間関係が出来上がってきているという会社になりますね。
なるほど。自転車の、まあ、サークルとまで言わないですし、まあ、同好会というような感じで、
まあ、仲間内ということですね。
なるほど。
健康にも非常にいいですし、体重も落ちますし。
なるほど。
それ若い方も
比較的年配の方が多いですね。
ちょっと女性の方もおられるんですか。
まだおられないですけども。
あ、なるほど。そうですか。そういう部分の中のそういう社員の方もたくさんやって、それはこれ何でしたっけね、これデミングサークル。
いや、それはまた、
違
う話になるんです ね。
でも、いや、なんかそういうね、多分組織作りというか、中でいろんなその活動されている方がね、いろいろグループ組んで、会社をこう盛り上げる、まあ、いろいろな絆にもつながってるんでしょうし、聞くところによると、その経営進出を高める、まあそういういろいろ仕組み作りなんかも、日本では多分いち早く、
そうです
ね、されてきてるんですよね。
なるほど、なるほど。
デミング賞という、まあ、品質管理における最高の賞と呼ばれているものをですね、国内初、日本で初めてですね、中小企業賞として、受賞しております。
すごいですよね。ね、今日ね、お手元の方にもですね、実は経費、管理、品質の、まあ、管理するための、これがだからもう参考書となるような、
そうですね、この
本をもう
全社的品質管理という、まあ、これは TQC と呼ばれております、はい、QC サークルのですね、バイブル的な本をですね、そのデミング賞を受賞を機にですね、発刊しておりまして、まあ、これも昔話になってしまうんですが、今から振り返ってもですね、これを作り上げるのは大変なことだったろうというふうに想像します。
なるほど、
なるほどね。
いや、でも早くにやっぱそれを取り組んだことで、こんな だけいろいろ発展をしてきたというか、うん、これ進歩さんというのは進歩というのは進歩って書くんですね。
そうですね、進む歩むですね。
進んで歩む、
はい、
やっぱ考え方もね、あの当時から一歩先をこう一歩二歩先を多分言ってた。で聞くところによるともう早くから週休2日を実現してきていたと。
そうですね、昭和39年ですか、シンキングホリデー、考える休日、
シンキングホリデー
というものをですね、うん、月1回、土曜日、お休みにしてですね、全社員が生産性向上のためにですね、何かを考えて月曜日に発表していくと、報告をしていくと、まあ、こういう取り組みを古くからやってきまして、月1回の土曜日のお休みが2回になり3回になりということで、いち早く完全週休2日制というものを達成した企業です。
なるほど、いやそれはすごいですよね。なんかその行動経済成、まあ、行動経済成長期の真っ只中というか、うん、あたりでもう早くからね、それで、うん、それで作業効率が高まるとか、
なるほどね、
だというようなこう仕組みをされ、ね、入れる取り入れるっていうのは、うん、なかなかですよね。
そうやね、聞けば聞く
ほど、もう働けば働くほどいいっていう、こう、ね、作れば作るほどいいっていう、なんかイメージがこうありますけれども、やっぱそうじゃ、そ、まあ、それはそれで大切だけど、多分そうじゃないやり方もあるんだと。
なるほど、
そうですね、
ことでしょうね。
ただ今からもう30年前40年前
の話です、40年前ですね。いやだからそれが
30年40年前にそういうことができたのが本当にね、すごいなと思うんですけど、うん、
なるほどね、あの、まあ、あのどんな会社かってなんとなく皆さん、はい、イメージがついてこられると思います。もうすでに、まあ、長い歴史があるので、
はい、
いろんなこう取り組みされてきてるんですけれども、あのちょっとで今日は何曲か曲をお持ちいただきましたけれども、はい、まあ、曲というのかな、なんていうの
あ、まあこれちょっとね、これは僕ちょっとすごいなと僕は思ったんですけど、
あの昭和35年あたりからですね、
はい、
あの昔の近畿放送の朝の番組、うん、30分だったと思うんですが、
はい、
それのスポンサーをしておりまして、うんうん、そこにいろんな歌手の方ゲストを来ていただいて、
はい、
歌を流してトークをしていくと、まあ、そういう番組のスポンサーを長いことやってたんですが、はい、うん、まあ、それの一人ゲスト、まあ、今当時から大変有名な庄司太郎さん、
はい、
の回のですね、テープが残っておりました。でこれも私も初めて聞いてみたんですが、そこで、当時の名前進歩工業と言いますけれども、会社の宣伝も一部しているということで大変驚きましたね。
庄司太郎さん、
さっきもちょっと僕ちらっと聞かせてもらったんですけど、まあ30年40年前はこんなやったんだなと、
今日これは収録をしたテープを今日お持ちいただいているということです。ちょっともしかすると音がプチプチと切れるかもしれませんけれども、はい、ちょっと聞いていただきましょうか。
はい、
はい、聞いてもらってますけれども今日はですね、日本電産進歩株式会社の総務部次長であられます畑鎌真嗣さんをお迎えしております。
はい、すごいですね。
私も改めて聞いてびっくりしました
、まあ、庄司太郎さんの声もすごいですし、この雰囲気も、
うん、この後のその宣伝文句、
さ
すがに40年前と、
いやでも味があっていいじゃないですか
南極大陸ですからね、
何に使ってるのかちょっとわからないですけども
いやいや、だからまあ早くからねこういう取り組みもされていて、はい、多分まあ伸び盛りの時に多分こうねいいこの番組をお作りになられてたんでしょうね。まあどうだろうな、この曲今みんな多分ね耳がいっちゃうと思うんです。だからそれぐらいこうインパクトがこう今の時代に聞くとありますけれども、実はもう早くから当時からですね、あの進歩さんの、まあ知る人と知るじゃなくて、もう多くの実は陶芸ファンだとか陶芸家の方たちはお世話になってたりするんですよね。
これもね僕もちょっとびっくりしたんですけども、
ロ
クロといえば進歩さん。
そうですね、当社の創業が1952年ですけれども、1958年に、電動ロクロというものを世の中で初めて発売をしたということで、はい、まあ、それまでですね、ある特定の方しかロクロを楽しめてなかったんですが、はい、電動化することによってですね、多くの人たちにですね、ロクロ陶芸というものが広がっていったと、まあ、こういうことがあります。
なるほど。いや最初にね、はい、どんなそのものを作られてるのかってお話をお伺いしましたけれども、ここにも無断変速機のこう、なんていうのかな、技術がこう生かされてる、はいはい、まあ、ちょっともしかすると陶芸をされてない方はイメージがつかないかもしれないんですけれども、はいはいはい、電動のろくろ、
ろくろね、これもうちょっとびっくりしたんですけども、このろくろの、ね、世界史は
もうあまり正確には捉えてはいませんけれども、まあ、国内で言いますともう 80%90% のですね、シェアを取っているということで、まあ、これ世界的に見ても古い話ですけれども、アメリカの映画で20年ぐらい前に、はい、ありましたゴーストという、
ゴースト、これ有名な峠のシーンありますね。
まあ、デミムーアがろくろをね、はい、回しながら、はい、男の子、男の人誰でしたっけ、
あ、
ちょっと出てきません
ね、が後ろから抱きながら、ね、カーッとぐっと回していくやつです ね、
そうですね、
もう超有名なシーンですよね。
そうですね、
なるほど、
あれも当社のロクロですね。
そうですか、いやそれは思いもよ
らず、思いもよりませんでした
ね。あれはもうすごいですね、うん、
なるほどね。まあ、そのね、映画のちょっと話をちょっと聞かせてもらったときに、その、ね、この陶器の、
はい、
この、うん、日本よりちょっと、ね、外国の方が陶器人口が多いというのがね。
そうですね。陶芸といいますのは、比較的時間の必要な、趣味ですので、まあ、時間とある程度のお金も必要ということで、どうしてもそういう余裕のある方々のいる国がですね、どうしても発展をしていっていると。したがって、我々にはですね、今後の、市場がですねまだまだ大きく広がる可能性を持っているということで、これからの、まあ、今後進国と呼ばれている国の方々もですね、多くこの陶芸を楽しんでいただけるような時代が来ていただきたいというふうに思っております。
なるほどね。
なんかイメージ的にはね、
日本の ね、お家芸という陶芸といえば
でもイメージではそう
と思ってたんですけども、
そうですね、
も
う、
やっぱ時間をちゃんとこう持っていらっしゃる、そういうライフスタイルの方の中にこう陶芸があったりするんですね。だから先進国でっていうのは、うん、確かにそう言われると、
そう言われた
そうかもしれないなぁと。
なるほどね。まあこれ、まあ、当然とこの陶器のね、これ
陶芸ね、こんだけろくろのシェアを占めてるということもあってか、陶芸の教室の方もされてるんですね。
そうですね。京都市内、烏丸2条のあたりになりますけれども、はい、進歩陶芸アカデミーという名前でですね、陶芸教室をやっております。
陶芸教室、これは、本当にもう教室月々の月謝で、いろんなことをこう教えていただけるんですね。
そうですね。
もちろん陶芸の初心者の方とかもうそうです。月4回じゃなくて1日の体験コースとか2ヶ月だけの体験コースとかいろいろなコースがあるみたいですね。
そうです。
なるほど。これ毎年この陶芸、この教室の生徒さんの方が作ったものを作品展。
そうですね。年1回秋に作品展というのを開催しておりまして、生徒さんたちが作りました作品をですね、まあ、見ていただこうと、まあ、こういう取り組みをですねやっております。
なるほど。作品展はあれですね、今年は10月の9日10日
そうです
の2日間、
はい、
これはその進歩陶芸アカデミー、これ陶芸教室のお名前ですけれども、はいはいはい、こちらの方でされてるんですね。
そうです。
烏丸2条、ちょっと下がったところのビルの6階ですかね。
はい、
はい、進歩陶芸アカデミー、10月9日10日土日土曜日日曜日朝の10時から夕方の4時まで、陶芸アカデミー会員による作品展が開催されると。
はい、なるほど。畑駒さんは当然この陶芸の方は、
いやー、それがですね、新入社員の頃に一度触ったことがありますけれども、やはりどちらかというといわゆる芸術性に欠ける人間にとってはですね、
な
か
な
か
何よ
疎い存在でして、
いやでもペダルは漕いでらっしゃ
る。ペダルは漕いでると。ペダルは漕いでると。
そうです。
結構ねこれ、体験コース。
そうです。
うん、1日体験コースというのもありますわね。親子で体験コース、
はい、
もう親子でやっぱり何度かこちらの方には行かれたことは、
もちろんありますけれども、うん、 とにかく体験をしていただくということがスタートラインだと思います。
そうですよね、うん、もうここにね陶芸の楽しみ方ってありますけど確かになと作る楽しみ、焼く楽しみ、使う楽しみ、でこれをね、しんぽさんの電動ロクロが支えていると
電動ロクロ、
これは面白い、すごいなと思いますね。あの釜とかもねお作りになられてるみたいですけども、
はい、そうですね、
こういうところにもね、ね技術が生かされている、私たちが作ってるお茶はもしかするとしんぽさんのロクロでこうね、とか釜で焼かれてるものかもしれないです。
そうですね、あの釜なんか電子釜とかガス釜があるんですよね、
いろいろあります。
うん、やっぱあれですね、やっぱその創業の方が発明家の方がいらっしゃったんですね。
そうですね、
やっぱその方のアイデアであるとか、それをそのアイデアを実現のものとする多分その組織の、まあ、皆さんのね力であるとか、はい、それがこんだけ今長く続いてきてるわけですから、でさらに京都から世界に輸出されてですね、この入っていってるっていうのは誇るべきことだと思いますけど ね、
これ畑間さん、これ新歩の方ね、新歩さんの方でもね、この陶芸のね、
はい、
こういった催しというかね、これもっともっと広めてほしいですね。
もちろんそうですよね。
どちらかといったらこれは僕、これは、まあ、先ほど あのね、ロクロの、ね、国内シワも含めて、
はい、
アメリカデミムはゴーストも含めて、
うん、ですから、やっぱその、うん、手でね、やっぱり
手で作る、
作る、そのしかも自然のものを使って手で作る、うん、ただそこにはやっぱり現代的な技術も入りながら、
はい、
そのうまくちょ、ね、融合する中でこうやるっていうことは、うん、あの必要だと思いますね。
なるほど、
ね、あの指先を使うということから言いますと、あの変な話ボケ防止というようなこともですね、一つありますので、あの年配の方々も、まあ、指先を使ってですね、繊細なこういったものを作っていくという、まあ、これも楽しみながらできるということで、あの有効ではないかなと思いますね。
なるほど。
いや今日はちょっといろいろな話を聞きましたね。僕そのしんぽさんがどんな取り込みされているのかっていうのを、あのいろんなところで実は看板であるとか、はいはいはい、京都の、ね、街中張ってると、ああここ会社があるなっていうのは、
はい、
こう分かっていたんですが、知ってはいたんですけれども、どんなことをされているのかなっていうのは、
う
ん、実はね、あのよく分かってなかった、
う
ん、ぜひあのこれ聞いてらっしゃる方もあそうだったんだっていう、うん、あるかもしれませんけど、今日はあの1曲もう1曲持ってきていただいております。あの好きな、
これはもう好きな歌で、
まあ、あの記憶に残っているということですね。あのオリンピックですとかワールドカップですとか、そういう世界一のですね戦いというのが大変私好きなもので、
はい、
まあ、その時に流れていた曲ということで、今日持ってきました。
はい、いや、そしたらもうご紹介いただきましょうか。
はい、
まあ、さらに、高橋真理子さんで、遥かな人へ。もう終わりの時間が近づいてきました。今日はですね、日本電産新歩、株式会社の、総務部次長であります、畑間真二さんをお迎えして、お話を聞いていきました。私たちの生活を支える技術っていうのは、うん、まあ、いろいろとありますけれども、はい、やはりその京都発 で、
はい、
でしかも、ね、世界にこう羽ばたいて、うん、いろいろ活躍する技術を支えているというお話を聞くとですね、もっともっとそれは京都を誇っていくべきですし、それをもっと育てていく、で市民がやっぱりそれに興味関心を持ってですね、
うん、
やっぱり、ね、やっぱり、はい、見ていくことは楽しいですしね。
そうやね、
文
化を支えてもらってると。
そうですね、
文化を支えてる、大きいですよね。
で
さらに早くからその一歩二歩先行くですね考え方を持って、
はい、
宗教二日制を達成してきたりだとか、
はい、
いろんなことされてきてますね。
まあ、取り組みのね、
取り組みをね、だから、まあ、文化であるか環境であるかいろんなところで支えてると思いますし、はい、これからもそれをねぜひ支え続けて、うん、
頑張ってほしいですね。
一歩さらに進歩
という
名前、さらに進歩させていただき、
はい、自転車の方も、
はい、
自転車の方も、ぜひぜひ、うん、田村さん今日面白かったですね。
まあ、
もうちょっともう詰め込みすぎた感じはあるんですけれども、でもこれはね、もうしょうがない、もっともっと話聞きたいですけれども、
もう少しね、陶芸の話とかね、ちょっと聞きたかったんですけども、まあ、それはまあ次の機会にということで、
はい。この番組は株式会社高野の協力でお送りしました。また、
はい、
お楽しみに。